タッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
マカハンニャハラミタシンギョカンジザイボサツギョジンニャハラミタジショケンゴカイクノイサイク役者利子 幾く不意識識即是是即是即即即即即即即行識薬部尿税者利子税諸法苦相不滅不苦不浄不増不減税功無識無住創業識無限に微絶心に無識未速法無限界内し無意識界無明薬無無明人内し無老死薬無老死無苦受滅道無知薬無得意無所得功サッタエハンニャハラミタコシムケゲゲコムウクフオンリサイテンドムソヨネハンサンゼショブツエハンやらみたことくはのくたら三脈三歩内はんやはらみたぜ大人衆ぜ大名衆無常修税無等道修の上一切苦実不幸高説般若羅蜜多修即説修圧伽帝伽帝ラギャテハラソギャテボジソアカ行願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆共に仏道上善ことを恩寺お三師
どうぞゆっくりなさってください。はい、今日は、日曜日で、今は春の桜接心の、真っ最中で、今日で3日目で、これは本当に一番標準的な接心で、金曜日から始まって火曜日に終わりますので、 これ今夕方にあげますのでね、まだ明日、明後日、月曜、火曜、やってますので、もし気が向いたら昼間だけの参加も結構ですので、いらしてください。はい。はい、今日はこれからね、お話をして、でその後また稲村の海岸へ、ウォーキーメディテーションね、散歩じゃないですよ、ウォーキーメディテーションですよ、ね、行って、でその後また、東さんによるヨガをね20分ほど入れたいと思います。でその後、まだ2時間ありますんでね、朝やってるガイディドメディテーションをですね、体の感覚を見るのから慈悲の瞑想で一旦休憩をとって、あ、休憩じゃないね、歩く瞑想をして、でそれその後呼吸瞑想をして、で6時ぐらいにインタビューぐらいにしたいなと思ってます。はい、以上です。はい、でそれで、であと、これ今ね、接心中の法話なので、後ほどね、質疑応答を、30分かそこらぐらいは入れたいと思ってますので、まあ、私の話のあと何か思うところがあると思いますので、ね、それを質問してください。まあ、あらかじめ、ね、質問考えててもいいんですけれども、まあ、それよりか、まあ、流れに沿って、ね、フローに沿った質問の方がはるかにライブだと思いますので、ね、してください。はい、でそれで何て言うかな、私、まあ、このね、この法話も、まあ、毎回毎回毎週毎週やって、私あんまりそのシリーズ的には考えてなくて、まあ、前言ったと思うんです、まあ、今日ね、たとえなんか終わりになったとしても悔いが残らないぐらいは最後の最後のところまで話そうと思って話していて、でだから、まあ、これでもういくらなんでも分かってくれただろうとね、もうと思うぐらいまでは話しているつもりなんですけども、でもまあ、それでも届く人と届かない人が当然いて、ただね、届く人はもちろん嬉しいんですけども、届かない人は届かない人でやっぱり、それはよくて、で私も届かないとなるとなんとかして届けようと、ね、思いますのでね、でだからその届かない人、まあ、届かないって言っても一応ね、私の座禅会に来たりとかね、法話の会に来たりとかで、まあ、一応関心はある、関心はある、だから一般がやってることを無視できないぐらいの関心はある、だけどもどうしても納得いかなくて、結局今まで通りの世界観を握りしめて今まで通りのことをやる。でまあ、お分かりのように私はここではね、まあ、もちろん瞑想メソッドもやりますけども、それよりかやっぱり世界観そのものの、ね、転換ってことをずっと言ってきています。でだからそれはもう根本的に何かが変わるか変わらないかで、あ、そうか、やっぱり根本的に何かが変わるっていうのはこれほど難しいのかっていう思いもあるすると同時に、でも一気にコロッとね変わっちゃう人もいるわけなんですよ。スッとね、ほとんど何も考えずに、でいや、その世界観変わるのはそんな大げさなことじゃなくても、だから多分あなたの世界観どういうふうに変わりましたかって言っても多分そんなに明確に答えられないかもしれないけれども、でもそういう人っていうのはもう行動を見ればわかるわけですよね。行動を見ればもう全く新しい世界観に基づいた行動をする、つまり全く新しい価値観にのっとって行動する。だからその時一番何が大事で何がどうでもいいかの区別がはっきりして、そして一番大事なもののために自分のエネルギーと、時間と、まあ、お金と 全部注ぎ込んでいく。でどうでもいいものにはもう注がない。でそれできれいに新しい生活がシェイプアップしていくっていうね。だからそういう新しい生活がシェイプアップしていく人のを見れば、あ、この人は本当に世界観が変わったんだなっていうのはもう一目瞭然なんですよ。だからそれに対してやっぱり全然生活が変わらない人もいて、でまあなんか私はもう分かりましたとかね、まあいろいろ言っても結局相も変わらずのことをやってるってことは、どっかが全然根本的に変わってないよね。でそのどっかが根本的にっていうのは本当に難しくて、でそれは単にねちょっと瞑想が深まったっていうぐらいではどうにもならないのかなっていう気が最近してるんですよ。だから瞑想が深まってある経験をするんだけども、その深まった経験が、によって何かが根本的に変わるか変わらないかっていうのはまた別の話なのね。どうも別の話なんですよ。だから何か非常に深いところに降りていく、非常に深いことを経験するっていうのは、まあでもここにお部屋にいる人、このポッドキャストを聞いている人なら、まあ大体わかるかと思いますね。でそれがたとえ自分でほんのちょっとだけしか経験してない人でも、もっと深い経験があるんだろうなってことは大体想像がつくと思いますね。今日この部屋にいる人、このポッドキャストを聞いている人、それがピンとこなかったらこんなつまらない話聞いてるわけがないしね。だから何かものすごい普段の生活して経験するとは違う経験をする、だけどもそれは絶対にオカルトとか神秘体験とかでも全然なくて、おおよそ違う経験ですね、をして、でその結果何かが、だから要するに何かを深く体験するっていうことと、その結果世界観そのものがガラリと変わるってことはどうも2つ別の話のような気が最近はするんですよ。でそれでっていうのはなぜかって言ったらば、ちょっと深めの経験をしてもね、それによってその人が全く変わらないってこともあるのね全く変わらないってこともあるんですよ。でだから結局そういう経験をすることと、その人の世界観そのものがガラリと変わるってことは全然別の話で、でじゃあなぜそうなるかっていうと、やっぱりそれはもうはっきり言うけども知恵の問題なんですよね。知恵の問題で、で要するに知恵っていうものがそこであるかないかですね。だから Thinking Mind がどうのこうのとかね、慈悲の部屋とかね、まあ散々言うけども、そういうものをを認めるっていうことはもうすでにそこで知恵が働いているっていうことですよね。ってことは逆に言うと、知恵が働いていないと Thinking Mind がどうのこうの、慈悲の部屋がどうのこうのっていうのは全く意味を持たなくて、ただなんとなく、ああなんとなく深い結果、ちょっと、深く呼吸が見れましたっていうだけにとどまってしまう。だけど呼吸が深く見えて、で呼吸が深く見えた時に、まあそれ自体は深い経験なんだけども、それはそれだけじゃないじゃないですか。でその時に何かが根本的に変わる、でその何かが根本的に変わるっていうところに、どうしても知恵っていうものが必要なんだなっていうことは私は思います。でそこの部分で知恵っていうものが根本的にないと、どうも何も本当に変わらない。ただ単にちょっと深い瞑想体験しましたで終わってしまって、で それが要するに未来に結びついていかないっていうね、っていうことですね。はい。でそれでね、だからそこら辺のことをもう一回言いますよ。深い経験とそれによって世界観が変わるっていうことね、これがどうも2つ別々のものであるらしいということ、ね、でそこをねちょっと今日は、2つのテキストを読みながら整理したいと思います、ね、でそれで1つはね全く仏教とは関係ないです。仏教とは何にも関係ないで、けどもある深い経験ですね、ある深い経験を仏教の文脈でも何でもないくて、する人っているわけですよ。 ね、でその人は別に仏教徒でもないし仏教の勉強してるわけでもないし、仏教の道筋ですね、悟りを目指すとかっていうこともない。だけどもある深い経験がその人のもとに起こる、ね、そういうものがあるわけね。でそれとあとはまたいつも通りティク・ナット・ハンの、プレゼントモメントのところを読みたいと思いますけども、プレゼントモメントがヒーリングの力があるんだっていうね、いつも通りのところですけども、そこをところもうちょっとね丁寧に見ていくことで、そのある深い経験をすることがどうして世界観が変わることになるのか、ね、っていう整理がつくんじゃないのかなってねと思います。でそれで、その仏教と全然関係ない経験ということで、今ねこの一般のお茶の時間でも時々ある人たちが話題にするけども、ゾーンって言葉がありますね。ゾーンってね、スポーツのアスリートの人が入っていくあり方ですね。で、まあ、それよく聞くじゃないですか、ゾーンに入ったとかね。でそれをまあいろんなアスリートの人が書いたりしてますけども、つい2日前ぐらいに為末さんがねちょっとつぶやいてツイッター上 でそれを内田先生がリツイートしてて、してたんでね。で私為末さんフォローしてなかったんで、内田先生経由で入ってきて、でそれで為末さんのとこ行ってたら、ああはいはいはい分かりますっていうようなことを書いて、つまりね、ある経験があるわけだけども、それは一切仏教の文脈とも全然関係なしにある経験をするわけね、この人は、アスリートの人は。でその時にだから仏教の文脈だともう余計ないろんな知識とかいろいろ入っちゃってるじゃないですか、ね、だからそうするとまた、まあ、いろいろ知ったかぶりとかいろいろしちゃうんだけども、この人はきれいさっぱりそんなのだって仏教まあ、この人は仏教だかどうか知らないけども、まあ、仏教の瞑想してるわけでもないし、ね、だから一切そういう余計なことが関係なしに、でもこの人が走っていく最中にある状態の中に入っていく、ね、そのある状態を非常に忠実に書いているんですよ、まあ、つぶやいてるのね。でこれ非常に面白いです。であらゆる問題点が出てきているからね、ですね。でそれとあとその後でね、もう一回ティク・ナット・ハン氏のプレゼントモメントをちょっとやって、まあだからもちろん両方ともプレゼントモメントに入るんですけども、でティク・ナット・ハン氏の場合はまあほぼ同じような経験なんだけども、そこにはやっぱり必要な文脈があって、で文脈と同時に世界観っていうものがあって、でそしてそこに世界観の転換というものがあって、で要するに世界観を転換しなきゃダメだよというふうにどこまで追い込んでいくわけね、我々は。だからこの2つを押さえちゃえば結構なんか物事がすっきりするんじゃないのかなと思います。でその上でこの為末さんっていうのは結構ね影響力のある人で、だからつまり仏教とか一切関係なくしにある経験をしている人たちがいっぱいいるわけですよ、ね、でだけどもそれは仏教の文脈でも何でもないから、そのただある経験をしたっていうだけで、その後じゃあこれをどういうふうにつなげていっていいのか、どういうふうに自分の人生と、あれしていいのかが全くないじゃないですか、当然ね。で先生のところゾーンに入ることによってパフォーマンスが上がるっていうね、もっと速く走れるとか、もっとね球を打てるとかねっていうぐらいの文脈しかないわけね、まあ、当然アスリートなんだから、だけども我々はもちろんアスリートとしての文脈とは別に、あるそれはもうアスリートっていう非常に極限状況を生きている人たちだけども同じ人間である、同じ人間として thinking mind を持っていて、でもちろん当然それ thinking mind が落ちるからそういう経験に入っていくわけね。でその時の状況を非常に正直に彼らは書くわけですよ。だからそれはもう宗教的な仏教とかなんとか瞑想とかなんか余計なものを一切色が落ちた 非常に純粋な人間としての経験になるわけですね。だからそのに非常にだからこれは、全人類にそのまま通用する経験ですね。だけどもだからそういう意味では全人類に共通に通用するっていう意味では強いんだけども、いかんせんもちろん文脈がないしあれだから このあとじゃあどうしたらいいのかっていうのはもちろんないし、もっと、じゃあ その状態にどうやって入れるのかっていうので、もちろん誰か質問するのでもう答えに笑っちゃったんですけどね、まあそれも後で言いますね。じゃあゾーンにどうやって入るのかあのゾーンに入りたかったら一本来てください。入ります、入れます。というか私らがやってることはまさにそうだからね。だからそうするとね、その今一方案で我々がやっていることを、まあ一応これは一応仏教の瞑想で、まあ私自身は仏教の坊さんでここは仏教の瞑想センターで、ね、で仏教皆さん仏教瞑想やってますっていう、まあ一応そういう文脈があるわけじゃないですか。だけどまあ実際にやっていることは Thinking Mind がどうのとか Thinking Mind が落ちたらどうなるとか、ね、そうなるともう全人類共通のものでしょ、ね、で全人類共通のものを今私らはやろうとしてるんだけども、やっぱりいかんせん、まあ、仏教の瞑想でやってんでしょっていうふうに外から言われるのはまあしょうがないんですよ。それはねしょうがない。だからこの2つですね、本当に純粋に仏教も何もあったもんじゃない、ただアスリートの人の素直な経験談とそれと、まあ、私らがやってることをねうまくつないでうまく整理してあげたら、そのなんていうかな、もっと今私らがやっていることが仏教の瞑想という非常に狭い文脈を超えて全人類への広い普遍的な文脈へつなげていくことができる、と同時に今文脈なしである経験をしちゃう人たちがいるわけね。で文脈なだけどもそれ文脈ないからその後それが人間のスピリチュアルな歴史の中で何をのどこに位置づくするのかっていうのも全然わかんないで、本当に迷ってしまうっていうことがあるわけですよ。だから私は彼らに文脈を与えてあげるってこともしていきたいのね。逆に言うと、こっちだと文脈を与えていく、こっちだと文脈を取ってその普遍性を抽出するっていうね、まあ、ちょっと全く逆の作業をやる。でもそうすることによってなんかもっと物事がはっきりするんじゃないのかなっていう気がするんですよ。でそれでね、で例えばね、ちょっと話飛んじゃいますけども、この間これはトレンドマイクロのことは法案の中で話したかな、話してないですよね。あ、そうか、話してないですよね。はい。まあ、まあ、もう名前出しちゃったけど、まあ、私のね、知り合いを通じて、その、まあ、本当に今、第一線で働いている人たちが出席しているセミナーへ出て、で、まあ、そこの会長さんから頼まれて瞑想の話をしたんですけども、だからその人たち瞑想センターに来たわけでもないし瞑想リトリートに来たわけでもないし、ね、まあ、ただ普通の幹部社員向けのセミナーですけどね、でビジネスストラテジーを学ぶために今集まってるだけども、いきなり、会長さんがちょっと変わった人なんで、変わった人というか会長さん自身が瞑想する人なんでね、私に指名が来て、で私が前1時間半ぐらいちょっと瞑想セッションをやったんですけども、でその時でもね、なんていうか少なくとも半分の人には伝わったかなという手応えはあるんですよ。つまりそれ何を言いたいかというと、仏教とかなんとかっていう文脈は嫌でも外れざるを得ない状況でしょ。もう要するに会社のセミナーなんだからね。でそれも何も宗教の瞑想セミナーじゃなくてビジネスセミナーですよ。バリバリのね、ストラテジーのためのね。でそういう一切瞑想の匂いも文脈も何にもないところで それでも話を成り立たせることが何とかできる、できた、ね、でそれなぜかって言ったらば、当たり前な話で、なんとか会社の社員だろうが、メソセンターのお坊さんだろうが、もうみんなただ普通の当たり前な人間なわけで、人間としてみんなティンキングマインドを持っていて、ティンキングマインドが暴走することによって苦しんでいて、でじゃあそれをどうしたらいいのかっていう話になったらね、そしたらもう全人類に通用する話じゃないですか。だから私としてはもう絶対的な自信はあるんですけどね、私の話は地球上の全人類に通用するはずだっていうね絶対するはずだっていう、私としては絶対的に自信あるんだけど、どういうわけか通用しないことが多くて、で通用しない、なぜ通用しないのかっていうのが私としては逆に分かんないっていうね、っていう面もあるんですけども、まあでも一応この間その会社の、普通のセミナーに行って一応通用したんで、で何が言いたいかというと、そういうふうにその今私らがここでやっていることは、その仏教徒だとか仏教の瞑想をやってる人とかっていう文脈を一切切り離してね、やっぱり全人類に通用する話をしたいし、全人類に通用することをしたいと思ってます、ね、ですからその今、後から読むね、為末さんの、ツイッターの文章ですね、でこれはもう仏教の文脈関係ないですから、それを利用して、でそこをガガガガって無理やり仏教の文脈に合わせて読んでいきます、ね、そうするとここでやってることが、一気に普遍的な地平へ行くと思います。まあまあもちろん毎回毎回同じこと同じことを目指してますけどね。まあ今回はもろに仏教のテキストではない全くの、違うつぶやきを見ながら、ちょっとそれを見ていきたいと思います。ね、ちょっと話が長くなっちゃったけども、でそれでねちょっと告知だけ一応しておきますとね。接心中の初日に、みんなにメール出したと思いますけども、ゴールデンウィークね、主に3つのことをやります、最初の3日間が名古屋の、接心ですね、でその後1日だけ京都での日帰りの座禅会、これは、この間お彼岸の接心をやった場所ですね、東山の法然院の北隣でのお宅 でその後、後半5月に入っちゃいますが、5月の1日から6日までの5泊6日、それを、恒例のもう4回目になりますけども、御嶽山、ね、奥多摩の御嶽山、日本有数の聖地ですよね、セークリッドプレイスですね、でやります、ね、で、まあ、御嶽山というのはもちろん御嶽神社っていうものがある、それの、まあ、宿坊の一つね、霊雲荘さんという、ですから宿坊のご主人も、まあ、御嶽神社と直接関係する神主さんでもあるっていうね、非常に特殊な場所で、だけど問題はね、要するにそこに御嶽神社があるから聖地っていうわけではないんです、逆なんですよ、もともと聖地なんですよ、でもともと聖地で、もともと聖地だからそこに神社を建てたっていうことなのね。神社というのは大抵そういうとこじゃないですか。誰が来た？来てない？大体、はいはい、そういうものですね。だからもちろん御嶽神社っていう関東において非常に重要な神社が建っているんだけども、だから聖地なんじゃなくて、聖地だからそういう神社が建てられたっていうことですね。でそれはまあ、この中のどのぐらい、半分ぐらいか行ったことあるのでね、分かると思うけど もうビンビン来ますからね、本当にもうある箇所なんてもう本当電気風呂も顔負けぐらいのビンビンとバイブレーションが来ますね。ですから、非常に多くの人がね、御嶽神社のあの辺りとスピリチュアルな関係を持ってますけどもね、私らも 一昨年よりちょっと関係を持って、いつもお盆とゴールデンウィークをそれ以来やってますけども、ね、ぜひ、いらしてください。でゴールデンウィークはね、あそこは標高800メートルありますので、低いところっていうのは花がね順番に咲いていくじゃないですか。だけど800メートルっていうのは一気に、それまでずっと冬で、で春っていうのは一気に突然来ますから、だから低いところで順番に咲く花がもう同時に咲いちゃうんですよね。もうびっくりするぐらい、ね、でちょうど5月の初めっていうのはその、それが一気にところで、で新緑もねまだ本当に芽吹いたばっかりの本当に新しい緑ですので、非常に気持ちがいい場所ですから、ぜひ。で今回は去年が4泊だったと思いますけど、今回はがっちりと5泊取れましたんでね、で完全に貸し切りですので、私らだけですので、ね、これは休みですからね、ぜひ、その場を利用して、来てください。あ、それでその時ね、今回からの目玉として、この間ね、春の彼岸の時、の接心でもやったんですけどもね、ヨガクラスをもうスタジオの中に組み込みます、1時間ですね。でそれといつもね毎朝私20分ぐらいストレッチングやってたんですけども、それもねヨガの先生に東さんにやってもらいますので、だから朝最初の起きてすぐの時に20分、それは軽いストレッチングですね。それから、お昼前に1時間、それちょっともうちょっと本格的なヨガのクラスを入れます、ね。そうすると、体をケアしながらもっともっと深いところへ入っていけますね。でこの間 の京都のお彼岸で、それを経験した人がね、そういうメールを書いてくれましたけども、でそれで特にね長時間の座禅で体がおかしくなっちゃうんじゃないかとかね、硬すぎちゃう、硬くて、ちょっと接心を躊躇しますっていう人いるかと思いますけども、もうこれからはねそんなことないですから、ヨガを本格的に入れて体をほぐしながら体をケアしながら瞑想していきますんでね、どうか心配しないで思い切って入ってくださいね。まあ、できたら全期間がいいかと強烈に推薦しますけども、まあもちろんね働いてらして休み取れない人もいますでしょうから、そういう人はまあできる範囲で、3泊でも4泊でも構いませんのでね、ぜひいらしてください。はい、そうですね、名古屋接心、京都、それからゴールデンウィークですね。はい、そうなんですね。はい、であとね、その前にね、あと2回ぐらい日曜座禅会がありますけども、その時もね午前中にヨガクラスが入りますので、ちょっとヨガだけのためにっていうと思ってる人は日曜日にねいらっしゃると、午前中10時からヨガで、でお昼を食べて、で1時から瞑想会っていうねなりますので、それは非常に便利だと思いますので、ぜひ。だから普段1時から来てるのをもうちょっと早めに来て、でその日1日はゆっくりと稲村で過ごすっていうね、ことですね。まあもちろんお弁当は自分で各自でね用意してきてください、ね。はい、そういうことです。はい、でちょっともうちょっといいですね。はい、でね、さっきも言いましたけど、そのある経験をするっていうことね、もちろん瞑想経験ですよ、瞑想経験をすることと、それによって世界観が変わるっていうことは別だっていうこともあるし、あるいはもっと逆に言えば、なんていうかな、今ね私らは今青空っていうことを言っていて、雲と青空で、雲の世界と青空の世界っていうまあ言い方をしていて、で青空に触れた時に全てが変わる。何が変わるか、 私とは誰っていうのが変わってしまうってことをね、ずっと言ってきました。で、私とは誰っていうのが変わってしまったら、これもうゲームが変わるっていうことじゃないですか。でってことはもう修行の意味が全く変わるってことなんですよ。で、修行の方向性も全く違うし、目的も全部変わる。だから私とは誰っていうところが根本的に変わった以降ね、俺が修行して何とかになるなんていうことが意味持たないっていうのは分かりますね。俺が修行してついに何とかっていうポジションに到達した、よし次は何とかっていうポジションだ、ね、それはちょうどなんやっと私は係長になれました、で次は課長になるぞ、次は部長になるぞ、ね、次は取締役になるぞ、次は CEO になるぞってね、っていうようにっていうようなこと自体が成り立たないっていうことなんですよ。なぜか私は誰っていうのはもう根本的に変わったから、結局そこが分かんないので、だから私とは誰かっていうのが変わったら将来何々になるってことも意味ないじゃないですか。なぜ？だって私がもう違ってるんだから。将来何々になるっていうのは昔の私が頑張って20年頑張って何かになりましたっていう話じゃないですか。だけどもう今は違うんですよ。私とは誰っていうのはもう変わっちゃったから、ね、だから結局まだこの人こんなこと言うのと私は本当思うんだけど、それはなぜかって言ったらば、結局私とは誰かっていうところは変わってないのね。だから愛も変わらず修行して何とかになりましたとかね、で愛も変わらず修行して何とかになった偉い俺なんてか頑張っちゃったりとかね、とか、まあ、頑張っていれば30年後に何とかなるだろうとかね、っていうような話になるのね。だから結局それはみんな私とは誰かっていうところが変わってないからなんですよ。でそして私とは誰っていうところが変わってないっていうのはどういうことかっていうと、まあ、2つの可能性があって、一つはね、今日最初に言ったようにある経験を瞑想で深い経験をしていながら、この瞑想で達した深い経験の意味が分かんなくて、意味が分かんない結果として世界観が変わらないっていうこともあるでしょう。でもう一つはもっと単純明快に深い経験してないっていう経験も場合もあります。多分どっちかどっちだろうと思います。だからっていうのはね、私の経験から言ってなんていうかな、これを経験したらやっぱり我々の人生観変わるよねっていう経験あるじゃないですか。だってこれを経験しちゃったらもうそれまでこれすごいよねって思ったものが全然つまんなく見えちゃって、で本当にすごいよね、すごいことが本当に分かっちゃうから、そしたら人生観も変わるし、人生観が変わったらその人の生活そのものも全部変わりますよね。だってもうつまんないことやりたくないじゃないですか。で本当にすごいことだけをに全てをエネルギーと時間を全部注ぎたいのが当たり前ですね。だから、結局まあちょっと最初に言ったのと矛盾しちゃうんですけども、結局愛も変わらずのことをやっているのはなぜかって言ったらば、やっぱり経験してないんだと思う私は。っていうのは本当に青空に触れたならば変わるはずです、絶対に。だから結局愛も変わらずなんか一生懸命浄化して20年後30年後を目指すっていうようなことを愛も変わらずやっている人たちっていうのはやっぱり青空に触れてないんだろうなっていう気はしますね。それか触れたのにそのことの意味がまだ分かんないっていう人も多少はいるでしょうけどもね、っていうことですね。でそれでその じゃあどういう経験なの、ね、今深い経験って言いました。でその深い経験をするんだけども、一応ね仏教の瞑想センターでしたならば一応仏教の文脈の中でやるから、まあ、一応は、まあ、安全なんですよ、ね、だけどもそれと非常に似たような経験を仏教の文脈でも仏教の瞑想センターでもない全然違うところで経験する人たちも当然いるわけね。でそうするとその人たちが結局自分が今した直接経験したことの意味が分かんなくて、でそのために、結局理解が深まらないし、でその後どうしたらいいのかも分かんない、あるいはその経験をどうやって深めていったらいいのかも、あるいはその経験にどうやってもう一回入ったらいいのかも分かんないっていうことなのね。今から読むので本当にそういうもんなんだなと思いますね。はい、じゃあ、あんまりの焦らすのもあれだからちょっと入っていきますよ。はい、為末さんっていいですよね。別にタメスエ大さんっていうんですかこの人、ね、世界選手権で400メートルハードルで銅メダル取った人ですよね、何年か前のね、この人、ツイッターやってて、で、私はこの人を直接フォローしてなかったんだけど、さっきも言った内田達先生がねリツイートしたんで私のタイムラインに乗ってテレビ見たんですけど、で、内田先生がなぜリツイートしたかというと、内田先生自身が書いていたのは、こういうふうに、内田先生っていうのはね、ご存知の武道家ですね、合気道の、今最近は道場まで作っちゃって実際に教えてらっしゃいますね、本人は武道家って言われるのが一番好むみたいでね、でそれで内田先生によると、こういうふうにアスリートも武道家も目指すところは一緒だっていうのは非常に言うんですけども、で瞑想する人間も目指すところは一緒だって言いたいところはちょっと違うんですよね、微妙に違います、でだけどももう多分皆さんめちゃくちゃ面白いはずです。ここねちょっと読んでいきましょうね。ツイートが4つか6つぐらいかな、だから簡単ですから、ね、読みましょうね。はい、今日はゾーンについてつぶやきますって言ってね、いわゆるゾーンと言われる超集中ねの状態に多分僕は何度か入ったことがあって、あの感じをどう表現したらいいのかをずっと考えてきた。何度かだろうゾーンとは自分を眺めている自分というのが消滅して行為と自分が一体になっていて、極端に言うと気を失っているような状態なので思い出すのが難しい。これも突っ込みどころで山ほどあるでしょ、ね、山ほどありますよね。もうこの間私が取り上げた菊又半紙の文章といきなりつながってくるでしょ。はい、で私たちは日常何かを意識しながら生きている。今何も考えないでと言っても、考えないのはどういうことかという疑問などが次々と湧いてきて、全く何も思わず考えない状態というのはほとんどない。これは瞑想やってる人間ではわかりますね完全に何も浮かばないのは気を失うか死んでいるか、そしてはたまた禅の極地かっていうね一応禅が出てきますねここではね。で、人が物を考えるときはそれを頭の中でも距離を取る。物と自分が切り離されていて初めて物は客観視できるから、何かを考えるということはそれと一旦離れて思い浮かべているということで、考え続けるということは人はいろんなものと距離を取り続けて切り離し続けている、だからこれがこの間ティク・ナット・ハン氏が言うマインドフルっていうのは、主体と客体が一つになることだって言ってましたね。 だからそれの逆がマインドフルじゃない状態で、そのことを言ってるわけですね。で、だけどまあこの人はもちろんマインドフルではなくてゾーンっていきなり言うんだけども、でこう言いますね。ゾーン状態とは自分や物を客観視して眺めるということが薄くなり、いいですね。だから thinking mind が落ちるってことですね。で、行為そのものと自分が重なっていく。だから陸上のようなすごく強烈に集中する種目になると自分がほとんどいなくなる。観客から見れば明らかにそこに走っている僕はいるのだけれど、当たり前ですね。考えている僕がほとんどいないからいる感じがしないなんですって。400メートルでどれで一生懸命走ってる時にこの人はこうなるみたいですね。そして何かに夢中になって気がつくと時間が過ぎていたという経験はないだろうか。そもそも夢中夢の中ですよ。夢中は言葉自体夢の中と書き気がつくという表現をする、ね、夢中になっていて気がつくってことですね。夢から覚めてってことね。まさにゾーン状態は夢の中の気がついていない状態で、そして時間感覚もおかしくなり、はっと気がつくとレースが終盤に差し掛かっていたりする。だから例えば400メートルハードルだから結構ねかかりますよね、何十秒かね、なんだけどもほとんど何も考えてなくて、いよいよゴールになった時にはっと気がつく。で、僕がゾーンの時に覚えているのはハードルの上を鳥肌が立つほど鋭くすり抜けていくことと、足音が自分の体の中で響いていること、レース中にそれを眺めているというより、レース後に自分の体の中にそういう余韻が残っていて、それをようやく現れた自分が眺めて探るという感じだった、で、まとめ、ゾーンはする、しているという感覚が欠如し、していた、もしくはしてしまった、してしまっているという感じだけが残る。ゾーンを最も阻害するのは、未来や過去に意識が飛ぶこと。今ここに集中しきると、行為によどみがなくなって、本来持っていた力が出るのがゾーンではないかと考えている。でその後ね、非常に面白いことがあって、僕は原始的な儀式にセレモニーですね、すごく興味があってよくそういうものを調べる。ゾーンはある意味で人間的な側からトランス状態のような動物的な世界を覗いたような感じがあって、儀式にも似た要素があるんじゃないかと思っている。でそれ誰か質問したのがね、為末さんはゾーンに入った時に競技の結果いい方向に出るんでしょうかってね言って、ゾーンで答えが、ゾーンでパフォーマンスが低くなるというのはないです、ね、むしろパフォーマンスが高い時の感触がゾーンと間違われるような感じはあります。で次がめちゃくちゃ面白いんですけどね、また誰かがね質問して、ゾーンについての質問、ゾーンに入るんでしょうか、ゾーンになるんでしょうか、つまり自覚的意図的に作り出せるものでしょうか、無自覚に 無意図的になるものでしょうかっていう質問したのね。これは分かりますね、この質問はね。多分皆さんも質問したがると思いますけどね。で為末さんが何て答えてるかっていうと、これも笑っちゃったけど、意識的に眠る方法がないみたいに準備をしてあとは委ねるしかないというのが今のところの考えです、うん、これめちゃくちゃ面白いですね。でこれはまあ私が言ってることと半分ぐらいつながるけども、要するに我々は眠るってことはできない、当たり前ですよね。これも私も何回も言ってきたんですけども、寝るっていうのはThinking mindが落ちることなんだから、 Thinking mind の意思の力によって寝るっていうことは根本的に矛盾するから、だからそれが意識的に眠る方法がないっていう意味ですね。 だからこうこう私らの意思によってこうこうこうすればこうできるっていうふうには我々は寝ることができない。だから不眠症にみんな悩むわけで、ね、でなぜ今不眠症が強烈に悩んでるかというと、そういう人たちはもう昼間ね、ものすごい強烈な意志の力でもってこう頑張って頑張って頑張って頑張って何もかも自分のコントロールにしようと思って頑張ってきて、でビンビンに緊張してね、でそういうような心を持ったまま夜寝床に入って、でも結局まだ頭だけが同じ状態で、だから当然寝れなくて、だから精神科医の人に睡眠導入剤を処方してもらうしかない、あるいは、ね、一番手お手頃にアルコール飲むしかないってね、っていうことになっちゃうわけですよね。だからそれは、まあ、ストレスがストレスのために眠れないっていうよりか、もうその人が何もかも俺の力で何のもかもやってやるぞっていうふうに昼間生きていて、でそしてそれをそのまま、夜眠る時まで持ってきちゃったから、それが当然、結果として不眠症になってしまうっていうことですね。でだから眠るためにはね、まあとにかく寝る環境を整えて、あとは委ねるしかないのと同じように、ゾーンっていうものも、俺がゾーンに入るってことはできないってことを言ってるわけね、っていうことですね。はい。でそれで、だから、まとめていくと、ゾーンっていうのは、つまり意志の力で入っていくことはできない状態ですね。それはちょうど眠るっていうのが、さあ寝るぞって言って寝れないのと一緒で、さあ寝るぞっていうのは言葉では言うけども、そんなことできないですね。それが言ってるのはもう布団に入るぞっていうぐらいの意味じゃないですか。布団に入るぞ、ベッドに入るぞっていうことはできるけども、じゃあ俺は寝るぞってことはできないですね。できないから不眠症にみんな悩むわけで。っていうのは寝るっていうことは我々の意志の力を超えたところで起こることだから。ね。で、こんな人間の一番大事なことすら我々は教わってこなかったんですよね。恐ろしいことに。でそれでどういうふうに教わってきたかというと、まるで頑張れば意志の力によって全て物事っていうのはできるっていうふうに教わっちゃったじゃないですか。できるわけないじゃないですか。寝るってことなんかできるわけないんだから。だから、なんていうのか、こういう人生にとって一番根本的なことを全然教わらないのね、我々は。でそれで私なんかは10代の頃にそういう事実を次々と発見して真っ青になって、なんで大人たちはこれを学校の先生たちは親たちを教えてくれなかったんだろうと本当に分からなかったんですけどね、いいですね、そういうとこで、でそれで、でそれとあとこのあと儀式っていうのもこの人言ってますね。儀式っていうのはただ順番にあることをやることですよね。でこれは、スポーツ好きの人だったらば皆さん好きな選手がそれぞれ儀式するの知ってるでしょ。イチロー選手がいろいろしますよね。バッターボックスに入る前にちょうどなんか一つ一つ全部手順が決まっているんですよ、彼は、ね、でじゃあそれは儀式なんだけども、なぜそれを儀式をせざるを得ないのか、これも前のことやってる人は分かりますね。で要するにもちろん集中するためなんですよ。集中するためっていうのは決まりきったことを 順番にいつも、やる。つまり意識して左足、右足、左足、右足、左足っていうふうにすることで、今自分が左足に気がついている、右足に気がついている、右手に気がついている、左足に気がついていて、バッターボックスに入る。そうすることによって、もちろん、完全に今ここにいられるからですね。だからスポーツ選手があれをするのはもちろん彼らが本能的に、そういうことが分かっているからですね。で、それで、で、この人が最後に書いていたゾーンっていうのはするとかしている、つまり俺がしている、俺がするっていうのがなくて、で、後から振り返って、ああ、していたんだって分かった。まあ、ちょっとここら辺は微妙なんですけどもね。で、そうすることによって、行為によどみがなくなって、本来も持っていた力が出る。うん、これはもう瞑想やっている人だったら、もうビンビンに分かりますね。なぜか、俺が呼吸を見たら地獄に落ちたですね、我々は。だから結局俺がっていうところが全部落ちた状態がゾーンであるってこと。で、じゃあその時にこの人がゾーンに入ったのを振り返った時にどうなっていたかっていうと、この人もハードルの人だから、ハードルの上を鳥肌が立つほど鋭くすり抜けていく。もうじゃあそれをやってるのは為末っていう俺ではなかったってことですね。で、そして足音が自分の体の中で響いていること。だからもう自分の肉体がもう勝手に走っちゃってる。俺がなんか工夫して次のハードルをこうやって超えるぞなんていうことはもう完全に落ちちゃっている。だから自分でも驚くほど鋭くハードルを乗り越えていってるってことですね。まあこの人はあの障害物の人だから、ね、で、それで、あともう一つが400メートルハードルだと結構何十秒かかるけども、その間時間の意識が飛んじゃって最後の頃に、ああもう終わりなんだっていうふうになっている、ね、で、それからまあちょっとこの人の表現の仕方があれなんだけども、行為そのものと自分とが重なっていく。だからもちろん観客から見れば為末さんっていう人は実際走っているんだけども、為末さんの側から見ると、考えている僕がほとんどいないか、考えている僕がほとんどいないからいる感じがしない。これわかりますね。じゃあ要するに thinking mind が落ちちゃってるから、だから俺が今走ってるぞっていう感じはもうしないっていうことですね。で、だからここで、考え続けるっていうことはいろんなものとの距離を取り続けて切り離し続けている。つまり我々が普段何どういうふうにしてるかっていうと、シンキングしながら距離を取って自分を見て周りを見てね、そういうことをしている。で、そういうことが全部落ちちゃった状態で、この人が何て言うかっていうと、気を失うか死んでいるか、はたまた禅の極致かってね、なっている。つまり何もThinkingが ないっていうのは、だからこれも私もしょっちゅう言いますけど、 thinking mind がないっていうのは我々は、気を失っているかね、あるいは死んでいるか、まあ、死んじゃってるのもあれだけど、ね、それで、ここが禅の極致か、この人どのくらい禅を知ってるかで分かんないんですけど、ただ知識として言ってるだけだと思いますけども、っていうことですね。だから、ここで何を彼が言ってるのかもう手に取るように分かるじゃないですか。ね、なんか私もゾーンっていうのを、前からよくみんなが言うから 何を言ってるのかなと思ったんだけども、こんなもうゾーンを語らせたら多分この人なんでしょうけども、が自身がこうはっきりと言って、もう 100% 分かりますね、これ何が言いたいのか、ね、でそうなんだけども、ちょっとさっきも言いましたように、この人は別に仏教のどうのっていう文脈とは関係なしにね、前提言葉出ちゃってますけども、ではなしに自分がアスリートとして400m ハードルの選手として、ね、世界選手権で銅メダルを取るぐらいのトップレベルの選手として、アスリートとして、何回かそういう状態に入ったことがあると振り返っているわけね。で、言いたいことは全部わかるんだけども、でこれを仏教の文脈に持っていくとどういうことがわかりますか。仏教の文脈に持っていくと、ゾーンにを再現する方法っていうのがはるかに仏教の場合は豊かに持っているってことで、っていうことですね。だからこの人自身はもうさっきの質問に答えてたように、どうやって入れますかって言ったら、その入れるようなもんじゃないっていうのね、ことを言って、だからこうしたら入れるようとは言ってないわけです。この人自身はゾーンを強烈に体験したとしてもね。だけど仏教の場合は違うんですよ。どう違うかっていうと、こうしたら、必ず入れるとは言わないけども、入りやすくなるってことまでは言いますね。そしてゾーンっていうものの本質っていうものは仏教の場合もさらにもっとはっきりしていて、で、もちろん thinking mind が落ちている。だから俺が呼吸を見るってことはもうない、ね、俺が呼吸を見るってことはもうない、ね、でそれで過去とか未来へ意識が飛ぶのが一番邪魔をするというのもその通りですね。それは過去のことを考えたり未来のことを考えた途端に呼吸なんか見えなくなる。でこれは一番よく知ってますね。でだから過去のことも考えず未来のことも考えず、だからといって俺が呼吸を見るってこともなく、で落ちて、ね、でそれでいろいろなんか自分のことを考えたりいろいろ考えるってことが全部、落ちていいですね。それで、そういう時間の意識が、落ちて、だからなんていうかな、例えば1時間の座禅でもね、パッと終わったらもう終わってるじゃないですか。まだ10分経ったかな、20分経ったかな、30分経ったかな、なんてもう地獄ですよね。ね、瞑想っていうのはスッと瞑想の中に入ったらあとはもう流されていくだけだから、1時間なんてあっという間じゃないですか、ね、で1時間なんかあっという間じゃなかったら瞑想というのは単に我慢大会になっちゃいますね。だから、時間意識が飛んで、もう10分経ったかな、20分経ったかなっていうのが飛んで、ただスッと流れて、で気がついてみたらカーンってなる、でだからそれと俺が呼吸を見てるっていうのと同じように、俺が走ってるっていうのももうなくなって、でそこではもう行為をする主体がなくなっちゃってる。為末さん一生懸命走ってるんだけども、為末が一生懸命走ってるっていう感覚がもうないっていうね。でそれと同じように、俺が呼吸を見てやるっていう感覚ももうない。俺が体の感覚を見てやるって感覚ももうない。っていうことですね。 だからまあここまでは全部大体はっきりわかると思いますね。で、そうなんだけども、まあここいら、まあここ、それはまあこの人は別に仏教瞑想について話してるわけじゃないから、だからでそれを言ったらちょっとフェアじゃないんですけどね。ただ仏教の場合は、こっからやっぱもう一歩、もう一歩じゃない、かなり進んでいるわけですよ。で、どういうことかっていうと、仏教の場合はそういうふうに、まあ、この人が今強調してたのは、普通の状態の thinking mind が落ちるとか、普通の状態の俺が何かをするっていうのが落ちるとか、普通の状態の時間意識とかが落ちるっていう、これは要するに普通の状態じゃないんだっていうことを、描写するために今こうじゃないこうじゃないこうじゃないって言ってきたわけね。でそれはその通りで、で普段はね、武さんいつもしょっちゅう考えているっていうのが全部落ちているね、まあそれはその通りなんだけれども、うん、ただね、でそういうことをそういうふうに考えとか行為する主体とか全部落ちた後で、じゃあ我々は、この為末さんが話したゾーンと仏教瞑想っていうのは微妙にここでちょっと違ってきちゃうんだけども、どこが違ってきちゃうかっていうと、我々は意識はあるんですよ。わかります?だけどそれは依田さんの thinking mind ではないわけね。与田さんがずっといろいろ thinking してきたその延長上で今 thinking しているわけじゃないんですよ。ね。だけども完全に目覚めているわけね。我々は。だからなんかゾーン状態に入ってふっと気がついたら、あ、入っていたなっていうことでもないんですよ。じゃなくて我々はゾーン状態、ゾーンという言葉は我々の言葉じゃないが、ゾーン状態に入りながらそれを明確に意識している。だけども俺がゾーン状態に入ってるぞって考えてるってことではないわけね。いいですね。だから、為末さんがここで言っているのは、普通の thinking mind はもうないんだよっていうことをずっと言ってるわけ、ここでは。でそれは本当にその通りです。でそれはよく皆さんよくわかると思う。でそうなんだけども、為末さんここで言ってないのはね、言ってないっていうのはこれは仏教の文脈じゃないから当然言ってないんだけども、為末さんここで何とかして表現しようとしているのは、普通の考える thinking mind が落ちているんだよ、だから行動する主体とかなんかも全部なくなっちゃってるんだよってことをずっとことを強調したわけね、ここではね。で、そうなんだけど、それは全部もちろんその通りなんだけども、でも我々はそういう thinking mind とか行動する主体ね、俺が走ってるぞとか、俺が呼吸を見てるぞっていう俺が全部消えたところで、でも無意識になるわけでもない。あるいはそういうことが終わってハッと気がついて振り返ってではない。そうではなくて、もうゾーン状態のど真ん中で我々は気づくことができるってことね。でその気づきっていうのは、thinking mind ではないです。いいですか。はい。でそういうことがあった上で、ティグナタハンさんのね、これいつもやってる14のマインドフルネスのこれ7番目で、これも何回も何回も取り上げてますけども、この現在に、幸せに落ち着くっていうね、dwelling happily in the present moment っていうところでね、まあこれはまあおなじみのとこなんだけども、我々はね、まあちょっと飛ばしますけどね、この日常の瞬間瞬間に本当に、落ち着けるよう、深く瞬間瞬間を生きるようにトレーニングしましょう、ね、でそのために我々は、のいろんな気まぐれの 心にて自分を見失ったりとかね、あるいは過去について、後悔することで、あるいは未来について心配することで、あるいは執着とか怒りとか、あるいは嫉妬心とかね、そういうもので自分を見失わないようにしましょう。で、そして、今この瞬間に起こっていることに戻るために、意識的なマインドフルの呼吸をしましょう、ね。そしてでその時にね、でまあ、ここまでまあいいじゃないですか、ね。まあ、そういういろんな考え事をしない、まあ、為末さんも言ってたように過去とか未来へ考えるのがゾーン状態に入るのを一番防ぐって、ね、言ってましたね。でこれは全く同じですね。でこれはもう皆さん自身が一番知っていることです。ね、そうだしたら全然呼吸見えないってね。で、それで、まあ、じゃあ、まあ、とにかく、現在戻ってきました。で、現在戻ってきて、で、じゃあ、その時何を思うかっていうと、mindful living by touching the wondrous refreshing and healing elements that are inside and around us.And by nourishing seeds of joy, peace, love, and understanding in ourselves, thus facilitating the work of transformation and healing in our consciousness. まあものすごい今重要なこと言ったんですけども、書いてあるんですけどね。要するに、この我々の中にあるいは我々の周りにあるこの素晴らしくて新鮮で。でしかも癒す力を持ったものに触れることで、そして、喜びとか安らぎとか愛とか理解とかの種を養うことで育てることで我々はトランスフォーメーションですね、ヒーリング、何かが本当に変わることと癒すこと、それが我々の、意識の中でね、そういうことが可能になってくるんだっていうことなんですよ。ね、でこれはどういうことかっていうと、つまりね、この我々はゾーンでも何でもいいんだけども、とにかくその瞬間に入った時に、thinking mind がを手放してね、入った時にそこに触れた途端にここにはヒーリングエレメントがあるっていうことね、癒す力があるっていうことなんですよ。でそこに触れるから与田さんは癒されるわけね。でトランスフォーメーションが起こるわけ。つまり過去の嫌な思いが全部そこで変わる。どうやってプレゼントモメントに、落ち着くことでここに触れることでっていうことなんですよ、ね。じゃあなぜでここでね、今回のセッションの最初に中内さんから言われたんだけども、浄化するっていうことをめぐるあらゆる問題がここで出るわけね。で結局ね、まあ、この問題はまさに今言ってるのは、要するに今我々がプレゼントモメントの中に落ち着いた時にヒーリング癒す力っていうものはこの瞬間の中にすでにあるっていうことなんですよ。すでにあるってことね。でそしてでそれに触れるから皆さんの中で、トランスフォーメーションとヒーリングが、一気に進むっていうことですね。ってことはどういうことかっていうと、本当の癒す力っていうものはもうプレゼントモメントっていうものの中にもうすでに存在しているっていうことなんですよ。じゃあそれとね、サンカーラを見ることによってなんか浄化されるっていうのがどこがどう違うのかってことね。で結局ねそれだとね、プレゼントモメントのところに癒す力っていうものは まだないんですよ。それだとまだそのなんていうかな、そのこれをまだゴミをとにかくきれいにしていくっていう発想なのね。ゴミをきれいにしていくっていう発想になるんですよ。でもそうでは、我々がやってるのはそういうことじゃなくて、本当に今ここっていう瞬間に戻ったら、もうゴミなんてそもそも存在していないってことなのね。わかりますかね、その違いが。だから一生懸命これからゴミを掃除していきましょうとなるか、それとも今この瞬間にゴミっていうものは存在していない、そのゴミっていうものが存在していない今っていう現在に触れるかどうか、触れることによって依田さんの中にトランスフォーメーションとヒーリングが一気に起こるっていう話なんです。これ実に微妙な違いなんだけども決定的な違いです。いいですね。だから今日はちょっとゞーんということで為末さんのテキストを読んで、まあ彼が言ってることは全部もちろんわかるんだけども、でその上それをさらに仏教の文脈に今持ってきちゃってるんだけども、そうすると、いくつかが加わります。で一つが、thinking mind はもちろんないんだけども、強烈にクリアなアウェアネスっていうのはあるってことね。でこの強烈なアウェアネスっていうのはもちろん thinking mind じゃないから、普通の人はあんまりはっきりしないから、だから為末さんはこの thinking mind がないってことをだけを強調してるわけ、ね。だけども仏教やってる人間だったらそこには強烈な気づいてる意識っていうのがあるってことは知っています。でそして同時にこのゾーンっていうのが、この今瞬間っていうのは強烈な癒す力の場所でもあるってことね。これはもちろん為末さんには想像もつかないことでしょうけども、それはなぜかって言えば、その瞬間そのものにもう癒す力とトランスフォーメーションがあるからなんですよ。それはなぜかっていうと、そこにはもう苦しみが実は存在していないからなんですね。でね、で、じゃあもうちょっと最後にまとめると、で、ある人から非常に面白い質問が来て、今、慈悲の瞑想の2番目の方でね、黒い煙を吸う瞑想がありますね。で、黒い煙を吸う瞑想の時に、ある苦しんでいる人を思い浮かべて黒い煙を吸うんだけども、もう自分自身はもう苦しみを感じないっていうんですよ。わかりますかね。だから黒いのが入ってきてもそこにあるのはただ慈悲の世界だけで、ってことはその要するに生々しい黒い苦しみを感じないのは私は慈悲が薄いからなんでしょうかっていう質問が来たんだけども、そうじゃないんですよ。というのは我々が2番目の慈悲の瞑想を始めるときにはもうすでに慈悲の部屋に入ってるからね、最初のオーソドックスな慈悲の瞑想でやることによって。だからもう強烈な慈悲の部屋に入っているから、だから、黒い苦しみを生々しく感じるってことはもうないわけね。だから黒い煙が入ってきてそれが慈悲の光に変わって返したとしても、そこには生々しさはなくて、あるのは、強烈な慈悲の思いだけだ。でそれはなぜ、それは苦しみっていうのはその慈悲の部屋の中では存在できないから。ってことはどういうことかっていうと、もっと言えばこのプレゼントモメントっていうものの中には実は苦しみっていうのが存在していない、つまり中口さん的には汚れっていうものはもうそもそも存在していないからなんですよ。で汚れっていうものがそもそも存在していないっていうことが分かった時に本当の浄化が起こるんだけども、だけども浄化しなきゃ、一生懸命サンカーラを見てサンカーラを見ることによって浄化されてるんだ、やってればなんとかなるんだっていうふうに思い込んじゃってる人たちは、なぜかって言えばやっぱり汚れっていうものがまだ実体的に存在していて、それを、掃除していかなきゃいけないっていうふうな思いになるからなんですね。 体ってことは要するに汚れっていうものは本来的には存在していないっていうことがどうしても分かんないっていうことなので、でもなぜ分かんないかというのは結局まあそのプレゼントモメント本当に入ってないからなんだと思います。それは慈悲の部屋に入った人だったらそこには苦しみが存在していないってことがもう分かってると思うから、だから慈悲の瞑想ってのは本当に不思議なことで、苦しみをなくす、まあ癒すんだけども、実を言うと慈悲の瞑想っていうのは究極的には苦しみっていうのは本当には存在していないっていうことをね、っていう地点にまで立たなきゃいけないって話になりますね。ただそれを私あんまり言いたくないのは、それをただ観念的に散々言ってきたから、で全然ピントも来ないのに、でもようやく我々は本当に慈悲の部屋に入って本当に苦しみっていうのは本来的には存在していないんだってことがようやく分かってきた、実感的にね。でそうたるからこそ今与田さんが一生懸命なんとか救いってあげたいと思っていたその苦しんでいる人の苦しみを実は存在していないんだっていうことをが分かるからこの人は救われるわけね、っていう構造ですね。はい、ちょっと今非常に微妙なところに踏み込んじゃったので、あと残り25分ぐらいありますので、ちょっと皆さんの質問を受けながら今の点についてね突っ込んでいきたいと思います。はい、どうぞ。どなたか。誰でもいいですよ。行く？うん。
よく仏教でカルマってありますよね。こう初期仏典でもその人のなんかこう業がどうとかこうとかっていう、それでまあその人もそういうような目に遭ってるんですけど、結局慈悲の世界に触れたっていうことはそこがどんどんどんどんもう消えてっちゃう、まあ消えてっちゃうか初めからないっていうことは、その業の解釈とかいうのはまた今出てる、例えばこういろんな人間関係なんかでもありますよね、その、過去のカルマだとか、そういうのはこう自分が慈悲の世界に触れていくことによってこう変わっていっちゃうっていうか、っていうふうにとってよろしいですか。
はい、だからね、まあ本当まさにそこいらへんなんですよ、ね、だから、苦しみというのは本来的には存在しないんだっていうのは恐ろしく慎重に言わなきゃいけないことなのね。じゃないといきなりカルマの否定とかね、なんかなるわけですよ。だからだけども我々はその慈悲の部屋の外ではそういうふうにカルマは散々重ねてきたわけじゃないですか、ね、でそれは与田さんの人生の中でも実際そうだったし、ね、いろんなことをしたその結果を受けてこうなって、でその結果を受けてこうなって、でそれを、他人にこうやって、でこうしてこうやってね、全てがもう原因と結果もろにそうですよね。そういう世界じゃないですかね。でそういう世界は本当に、実際に存在するっていうのはその通りですよね、だけど今ね我々が、慈悲の部屋に入っていった場合にそういうことが全てなんていうかな、実は、幻みたいなもんだったっていうね、実体のないもんだったんだっていうことも同時に見えてきますよね。だからそのティク・ナット・ハンさんがね、そのプレゼントモーメントに入って、ああジョイを感じますとかね、ハッピーを感じますっていうのは、なんか薄っぺらなことを言っているわけではないんですよ。そしてそこには今日も出てきたけど、本当のヒーリングパワーね、癒す力があるっていうのも、ただなんていうかな、過去とか未来に行かないと心配とか後悔とかから後悔解放されるから 少しずつ癒されるなんて、そんなのんきな話を言っているわけではないのね。そうではなくて、このティガタンさんが言ってるプレゼントモメントっていうのは、要するにもう我々だと慈悲の部屋とか、もう一つの部屋だとか、いろんな言い方をしてきて、まあ青空の部屋ってね。だから青空の世界では、そういうぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃしたものがもう一切ないじゃないですか。一切ないですよね。一切ないから、そこにあるのは喜びと安らぎだし、でそこにあるのは癒す力。なぜ癒す力があるのか。それは今までのやってきた過ちを全て過ちだと分かった上で、そしてその全てが全部実体のないところにまるで実体があるかのようにリアクションしてきた結果じゃないですか。ですよね。だからそういうものを全てが、根本的になくなって癒されるっていう話ですね。
思ってることがすごく対象化しちゃうから、
うん、
自分と別個になっちゃ
う。うんうんうん、
苦しいことは苦しいけれども、
うん、
まあ、自分でもない苦しみっていう、
うん、だからこの間池袋でね、与田さんが非常にゲロ吐くように苦しいことがあって、うん、だけどもそれをちょっと別なとこから見ているものがある、ね、まあ、それを自分って言うとまだちょっと分からなくなるから、まあ、2つの自分とは何か言うとね、分からなくなるからあれだけど、要するにそのなんか悪いものを食べてお腹壊して苦しんでいる、そういう世界っていうのは確かに存在するわけですよ。でそれの世界っていうのは確かにカルマの世界として存在しているわけですね。いいですね。だけどもそれを見ている視線っていうのはもう全然違うとこからの視線でしょですね。で、それを全然違うところから見ているそういう場所っていうものがあって、うん、そこに今立つから今、この苦しいっていうことを今相対化ね、だから苦しいっていうことにうわっでならなくて、苦しいっていうことをどっか遠くから見ているっていう感覚ですね。だからそれが、苦しいっていうことをそれほどまともには受けなくて、でそれによってその苦しみそのものが浄化される。なぜかって言えばもうリアクションしないからじゃないですか。リアクションしないですよね。だけどそこにリアクションしたら、なんでこんな誰がこんな、ね、悪いものをくれたんだと、まだ怒りの連鎖があるけども、もうそこで怒りの連鎖が止まっているっていうようなことですかね。うん、うん、はい、ちょっとつなげてください。どなたか、あ、そうです、ちょっと、
そうですね、まあ、私はまあ触れてないわけですけど
そんな決めつけることないじゃないですか。
触れてないと思うんですけどね。だけど触れたとして、次にこう自分でこう出てくる質問っていうのがなんとなく分かってて、
はい、
はい、いや一回入れましたと、だけどそれから入れないんですっていうのが多分またそこに触れたいと思うんだけど、触れられないんですっていうのを言い出しそうな気がするんですけど、うん、例えばだけどそれは あのこうやっぱりそれでも続けて、そこの自分でそこにこう意識的という、意識的じゃないのかな、さっきの話で言うと、そこにこうあの例えばさっきの与田さんのこう具合が悪い時にとか、あのなんか気分が悪い時とかにパッとこう自分で触れられる練習をしていくっていうことになるんですかね。
はい、はい、
それで大体ちょっと見えてきたけど、その、だからね、そのなんか浄化っていうことに関してね、そのいかにもなんかその汚れっていうものが実体的にあって、その汚れをきれいにしていくんだ、でそれにはサンカーラの消滅をよく見ていればあのきれいになるんだっていうふうに思い込んじゃう人もいるのと、いるんですけども、で我々もじゃあ浄化って言わないのかっていうと、我々自身、我々もまたもちろん浄化っていうのがあるわけね。でそれだけども根本的にそこが違うのは、こういうことなんですよ。結局その汚れっていうものを、実体的に見て、でそれを本当にきれいにしていくのか、それとも汚れっていうものは本当は、実体的に存在していないから、で実体的に存在していないっていうことを浅田さんが本当に、納得いく場所っていうのがあるわけね。納得場所っていうのがあって、でそこに立った時にもうそこでは浄化が起こっているわけですよ。どういうふうに、ああ汚れっていうのは本当には存在していなかったんだっていうですね。だけど、その場所にいつも立てるわけではないし、だけどこういうことをものすごく長い間積み重ねてきちゃったっていう過去の歴史があるわけじゃないですか。だから当然それが癖にはなってますよね。体と心の癖には、だから体と心の癖にはなっているから、だからなんていうかな、その体と心の癖を直していく、どうやって、ここに触れることで、でそれにはやっぱり時間かかるから、だからあの浄化には、まあ、もちろん時間かかるというのはその通りでしょうけどね。うん、でそれで、最初 の、 あの触れたけども入れないからどうしたらいいんでしょうかっていうのは、まあそんなに単純にはいかないっていうことですね。うん、あの何ていうかな、最近もちょっとついこの間ものすごく瞑想がうまくいったってメールをよこした人が、ちょっとまた調子悪くなったってメール来たんですけどね。まあだそんなもんだろうなと思いますよ。だから私もそのまあ瞑想うまくいったっていうメールをもらうと嬉しいけども、だけどまあこれでこの人がこのまま行くとは実は思ってないですけどね。まあ、どうせまたガクって落ちることも当然あるだろうし、でだけどそうすることによって、実にさまざまなことを我々は学びますよね。そのうまくいかないっていうとこからね。だからそれでちょうどいいんじゃないでしょうかね。答えだからそれでかな。うん、はい、じゃあちょうど他の人つなげてください。あ、竹内さんどうぞ。ちょっと待って。
ちょっとその前に終わってください。はい、じゃあまた新しい人に聞いてみます。
ごめんなさい、同じ質問を重ねることになる。まさしく私今そこにいるんですよ。はい、
どこに？自分の状況をちょっとし、
まだ先生にお会いする前に先生のガイダンスに従ってポッドキャストで瞑想した時に、
うん、
一度多分その慈悲の部屋と言われるところにバッチリ行けたんですよね、
うん、
で先生の話を聞いてると、そこにはヒーリングパワーがあってとか、うん、なんかそういうお話いろいろ聞くとバッチリ辻褄が合うんですよ。
それを感じたのね。
はい、すごい短い時間だったんですけど、
うん、
まあでもあまりに簡単に行けたのでまたすぐ行けると思ってその慈悲の瞑想とかの仕方はまだよく分からずにそこまで行く前にやめてしまったんですよね。で、うん、もうそれからそれ以降全然行けないんですよ。そこに触れられなくて、でこの間もお話しましたけど、その近い場所なんか薄い場所とかには時々行けるんですよね、
うん、
でもそれはもうその時の感じ感覚とは全然違うもので、
うん、
なんだろうな、そんなにこう あんな感覚はとは程遠いところまでしか行けなくて今ちょっとこうなんかジレンマみたいなのを感じてるんですよね。で、その先ほど その自分を浄化していって段階を踏んでここに行くんではないってお話されたじゃないですか、うんうん、で
それはよくわかります。
はい、わかります。ただその時に、うん、そしたらじゃあ今自分はどんな佇まいでこう瞑想を重ねていったらいいんでしょうかね、
うん、で今回の、セッションの中で毎朝やってるけど、
はい、
だから難しい、うん、
全然難しくて、やっと昨日の夜の瞑想の時に、時間がすごくあっという間に過ぎて、
うん、
行くのは味わえたんですけれども、うん、その時の最初の時とは全然やっぱり違って、うん、私的に言うと薄いんですよ全然、
うん、
はい、でちょっとなんかその浄化をしていくっていう考え方は違うよっていうお話をここで聞かせていただいて、
うん、
でちょっとなんか今あれ私どんな佇まいでやっていくべきなのかな、
あ、これから
ね、はい、
ことね、はいはいはい、分かりました、はいはい、
まあ一つはね、まあ、ビギナーズラックっていうのが当然あるわけですよね。何にも期待しないでふっとやってふっと入ることは多分あると思います。で今例えば私が今インストラクションをポッドキャスト上げてますけども、体の感覚を見ていくのですね。であんなのも、多分例えばね、ヨガで、まあ、それほど綿密に体の感覚を見るなんてことをやってなくてもね、アサナで当然見ているですから、見てアサナキープするときに見てますからね。だからそもそもそういうことに慣れている人がもうちょっと本格的に、部分部分を見ていくっていうことを、することで普段からもう慣れているから一気に入っていくってことは当然あるでしょうし、でその上でそこに入ったならば、そこには強烈な慈悲の力があって、で慈悲の力と同時に癒すヒーリングパワーですね、それがあるっていうのは多分もう実感として感じることはできると思いますね。でそうなんだけど、2度目がもちろん難しくて、で1つは、期待しちゃうってことも当然あるし、だから結局瞑想っていうのはビギナーズラックでうまく入ったものをどうやって、再現していくかっていうことになるんですよ。でそれでその あのこれこそね、為末さんみたいなアスリートとしてパッと入っちゃう、まあだけどこれはもちろん仏教瞑想としてやってるわけじゃないですけどもね、まあ当然ものすごいプレッシャーの中で、陸上、特に短距離のなんてものすごいプレッシャーじゃないですか、ね、マラソンだったら2時間えちらおちら走ってますけどね、もうわずか10秒とかわずか何十秒の世界だから、もうほとんどティンキングしている余裕なんかなくて、自然と落ちてそれでふっとゾーンに入ることはあるでしょうけども、で彼ですら自由には当然入れない、で彼ですら数回としか書いてないじゃないですか、あの人も、ね、何十年って競技生活してますけどね。だけど仏教瞑想の場合だと一応再現性があるわけですよ、再現性で、再現性がなぜあるかって言ったらば、そのそれを邪魔しているものをちゃんと分かっているから、その邪魔しているものを、取り除くことによって、その再現がしやすくなるようにしているわけね。ね、だから竹下さんの場合だろうが誰だろうが、もちろんこの心のおしゃべりですよね、おしゃべりがずっと続いて、そのために我々は入れないわけですよ。だからこのおしゃべりをどうやって手放ししていくかっていうところにね、あのちょっと見てくださいね。でおしゃべりをしていると当然体も見れないし呼吸も見れないし、でおしゃべりしているとそれがそのままずっと続いていってしまって、時間はいつまでも経たないしね。でその中入れないから、だからその、邪魔しているものね、邪魔しているものは竹下さんのこのおしゃべり以外には何ものもなくて、だからこの邪魔しているものをなんとか、邪魔しているものの正体を見破って、それで手放しにしていくっていうね、っていうことですね。はい。でそれでそれがもう一回入るためのまあ最初の準備です。でそれでまあは、でそれともう一つね、あの浄化の問題ですけども、浄化の問題は、だから浄化っていうものに対して2つの態度があるっていうことですね。で我々にとっての浄化って2番目の意味だっていうことを今言ってるわけですけども、で1番目の意味だと、その浄化っていうもこの汚れっていうものが実際にあって、でそしてそれを、実際にきれいにしていく。じゃあどうやって、それはサンカーラを見ることによってとかね、まあいろいろあるんですけども、で我々はそういう態度を取らないっていうのは、その汚れっていうものが実体的にあるとは見ないからなんですよ。いいですか。でじゃあそれは どこでそうなるかって言ったらば、この今の現在の部屋、プレゼントモメントとか慈悲の部屋の中ではね。でそしてそれが実体的には存在していないっていうことが、分かった上で、だけども竹下さんはそういうふうには生きてはこなかったわけね。ずっと違う世界で生きてきて、その世界の中では散々ネガティブな感情とネガティブなことをしてしまった。それがまだもちろん借金としてはあるわけですよ。ですね。だからその借金を、返していくっていうことになりますね。でじゃあ借金はどこから返せるのかって言ったらば、実は、汚れとか苦しみっていうものは本来的には存在していないんだっていう地点からしか返せないんですよ。わかります？いや難しくないですよ。だって本来的には存在していない苦しみ をまるで存在するかのように扱ってきて、だけどもやったことは事実として残ってるから、だから竹下さんは借金残しちゃったわけですよ、ね、みんな我々は借金残してしまった。だけど本来的にはそんなこと何もなかったんだからってことが分かったらば、もうこれ以上、借金する必要もないし、であるいは過去の借金を返すもだから、例えばね、慈悲の瞑想の中で、嫌な人を一人思い出すじゃないですかね、竹下さんを侮辱した人ね、あるいは肉体的に暴力を振るった人、どんな人でもいいですけどね、でその嫌な思い出っていうのは借金ですよね、ですか、でその嫌な思い出に対して未だに、怒っている、未だに恨んでいるっていう、とこが当然あるでしょ、ね、だけども今ね、その慈悲の部屋に入った時にその人ですら竹下さんは慈悲を持つことができる、つまりその人から言われた侮辱とかそういうものが本来的には存在しない場所っていう場所に立てるっていうことなんですよ。でその場所に立った時に、ようやくあの侮辱の言葉から解放されるっていう話ですね、っていうことです。だからそこがあの現在ってものが持っているヒーリングパワーっていうのはそこにしかないっていうことですね。はい、ちょっとねこれで彼を説得できるかどうかわかんないんだけども、うん、まああのまあこんなもんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあね一応まあこれはもちろんまだまだ続きますのでね、あと精神中まだ続きますのでね、続きお願いしましょう。はい、で死癖眼をねちょっと読んで終わりにしましょう。瞬情無変性眼道煩悩無人性眼断法門無量性眼学仏道無常性眼定瞬情無変性眼道煩悩無人性眼断法門無量性眼学仏道無常性眼定瞬情無変性眼道煩悩無人性眼断法門無量性眼学仏道無常性眼定。